竹内和樹のインターネットというジャングルの中に、ジメジメしてるこの季節もジメジメと飛び込めジャングルラディオ、ジメジメしながらね、飛び込んでみました。すごいジメジメしてますよね。もう本当にね、あのこの梅雨の時期がね、一番嫌いですね、この1年の中にね。まあ、俺寒いのもすごい苦手なんですけど、こうさ寒さかジメジメかって言われたら、まあ寒さですかね。いや、まあ、あのジメジメの方が嫌かもしれないですね。あのなんかねはかどらないですよね、何かやっててもね。こうなんかこうイラッとするというかね、こう夏ぐらいこう暑くなるとこうもう割り切ってしまってね、こうもう暑いものに対してこう頑張ろうっていう感じになるんですけどね、このなんかジメジメだけはね、もうなんか暑いのかなんかちょっと涼しげなのかみたいな、もうどないやっていう、一番こうどっちともつかない感じがね、もうダメですね。とまあそういうちょっと ジメジメに対するね、あのミニミニ怒りをね、あのちょっと爆発させたところで6月号ですよ。6月号はね、あの先月の5月号が、まあ、結構5月の後ろの方にやってしまったせいでですね、まあ、あんまりこう間にこうあの振り返る要素は そんなにないんですけどね、まあ、あのとはいえ、あの結構いろいろ話したいことがあるんで、ずるずると言っときましょう。はい、そうですね、まずちょっとまあ簡単にこのまあ5月の終わりの辺から、この6月真ん中で、真ん中というかね、この時期までのちょっと振り返りをしますと、まあ、あのまず第一でちょっと京都の話をしておきましょうかね。京都のね高槻バンドのライブを、久しぶりにやりましたが、なんかねこの日あの、まあ、京都の二条ナノっていうライブハウスだったんですけど、あの、まあ、高槻くんが、まあ、こう関西や京都を中心としてね、こうなんかいろんな知り合い、まあ、ミュージシャンですよね、に声をかけて、まあ、その人たちといっぱい演奏したんで、なんかライブの半分ぐらいにはなんかこうゲストがいるような状態で、なんかまあちょっとしたスイカヤワーみたいな状況になってたなっていう気はするんですけど、一応ねメインはねそのチョリ君っていう、まあ詩人のチョリ君のアルバムのリリースパーティーだったんですよ。まあ彼がリリースしたアルバムのこう、なんかツアーをやってた最終日なんですけど、ゲスト来てくれた人、まあ、出てくる一緒にやった人込みで、まあ、そのチョリ君もやりましたし、あの対バンで出てたあのミカとヤスのヤス君ですね、もうベース、ウッドベース弾くくせに高槻君ね、ウッドベースの人をゲストにして、まあ、その人にベース弾かせるみたいなことしてましたけど、あとはまあスイカ屋はアルバムにも入ってるビバシェリーの、サトちゃんですね、彼女なんかはね他の場所で京都その日ライブ京都でねその日ライブがあったのにもかかわらず、そのリハをと本番の間を縫って来てくれて、もうその瞬間だけでしたね、2曲歌ってこうバーンと帰っていっちゃいましたけど、そのサトちゃんがいたり、あとですねあの月レコーディングのあの二人ですね、あの JAB のジャブ君とライオンズロック、ことはアティウス君ですね、あの二人がこう飛び込んでくれたんですけど、これねあのちょっとこう裏でちょっと音源かけてますけど、これねライブ面白かったですね、やっぱかっこいいですね、ジャブ君もあのアティウス君もね、あの音源、あのジャブ君のセカンドアルバムですね、アンタイトルとかな、 ていうタイあのアルバムが出てますけども、これはいいですよ本当に。あの普通にあの俺もよく聞いてますけども、あのすごい一緒にこう、まあ、バンドで音を出してっていうのはまさかすることにちょっとなると思ってなかったんでね、この日もこの直前まで。すごい面白かったですね、良かったです。まあ、こういうのね、機会があればね、どんどん、やりたいなと思うセッションでしたね。この日のライブはね、ちょっとあの高槻くんもなんていうんですか、バックトゥーベーシックというか、まあルーツのね、あの Do You Want More というあのセカンドアルバムの曲をちょっと使ってこうやってみたりとか、リブロの曲をちょっと引っ張り出してきたりとか、なんかこう高槻くんなりのなんていうんですか、こうちょっとバックトゥーベーシック感があってすごいなんか良かったですけどね。とまあそんな京都のライブをやりつつ、あとねトピックとしてはね、アハンドレッドバーズオーケストラのね26人同時、一発撮りみたいなのをねやったんですね、実は大阪で。これはね一大プロジェクトでしたからね。この録音した音源がとか、まあ、映像もね実は撮影クルーが結構しっかりしたチームに入ってもらいまして、撮影とか実はしたんですよ。でその、まあ、ちょっとこうね発表とかの形はおいおい多分お知らせしたりすることになると思いますけども、この録音もまあ面白かったですね。結局3回ししかやらなかったのかな、せーのでは。まあまあ26人がまず揃ってせーのでドーンって音出すっていうのに、まあそこにこぎつけるまでのね準備の方が大変だったかなっていう感じですね。実際演奏はそのまあ毎年クリスマスとかクリスマスイブでやってるようなまあ演奏には近いものではあったとは思うんですけど、昔からねちょっとこういう録音はしてみたいとは思ってたんですよね。なかなか実現しませんでしたけど、ライブ録音すればいいじゃないかとか、こうライブ録音のものを出せばいいとかっていう風にまあ思われそうですけど、なんかねそれともまたちょっと違うこうスタジオ録音のちょっと緊張感みたいなものもあったり、あとは何でしょうね。だけどやっぱりやってみて思ったのは、さすが15年ですか、もうすぐ14年5年とか15年目なんですか、それぐらいやってきたなっていう、その何て言うんでしょうね、バンド感といいますかね、そういうのはねやっぱやっててあるなと思いましたね。なかなかねそうこうパッと集まってなんていうかペロッとやりましたっていうよりは、やっぱりちょっとそういうこうやってきた感みたいなものも随所に出てるんじゃないかなという気がしますね。音源をね早く聞かせたいですね。すごく面白い録音だったので、そのバンド感をね、26人がかりのバンド感なんかをねちょっとこうぜひとも聞いてもらいたいと思います。まあこれはねちょっとアウトプットがはっきりしてちょっと音が整った段階で発表したいなとは思いますけども、はい。というまあちょっと、ここまでの5月6月の振り返りをしましたが、さあここからですよ、大事な6月のいろいろなねお話をしましょう、これからのね。まあなんと言ってもというか、まず第1、じゃん、緊急決定ですね、6月22日水曜日ですけども、 夕方から、17時ぐらいからですね、代々木公園野外ステージの方で行われるゲシフェス2011に、スイカウィズ折り紙で玉木春一曲のみの演奏で出演します。ババババババね、まあもともとあのトットちゃんのねソロライブの時間としてはあのライブ出演が、まあ、決まってたんですけども、まあそれとは別枠ですね。であのスイカウィズ折り紙と、まあスイカと折り紙でもうとにかくその玉木春を一曲聴きたいというオファーをしていただけまして、それをまあ受けることになったということなんですけどね。まあこれまでスイカ折り紙でこの玉木春っていう曲は3回演奏してるんですけど、まあ、1回目があのスイカやわ祭りで、まあ、初めて曲ができた時ですね。まだ玉木春っていうタイトルもなく、バースもちょっと違ったりとかね、それぞれちょっとずつ違うバースがあったりとかしでやってた頃ですけど、まあその後アルバムが出てからかな、出てから、あ、出る前と出てからですね、1回ずつやったことがあるんですけど、今回はコミアンですね、ドラムのコミアンが入っての初玉木春ということになりますね。まあ、その辺もちょっと楽しみなところですし、まあ何せそのゲシフェスに集まる人が、まあスイカなんてこう見たことねえやとかいう人も込みで、まあ結構な数の人が多分集まるんだと思うんですが、そこでまあこの曲ができるっていうのもすごい嬉しいですし、まあ単純にね、あの折り紙とね一緒に演奏できる機会があるっていうのは、まあ俺は個人的にはすごいね嬉しいですね。やっぱりねあの二人はちょっとすごいですよ。一緒にやって思いますけど、一番最近で言うと、だから去年末に一緒に玉木春やったり、まあ演奏した時も思いましたけど、もうあのステージ上のなんていうんですかね、空気がその折り紙の色に変わるっていうのはね、だってゲストで来る2人入るわけじゃないですか。だからそこまでスイカがライブ例えばやってたりする中にこう入ってくるんですけど、もう声出した途端にというか、もうふっとこう塗り替えてしまうあたりはね、さすがというかもうすごいなと思いますね。普通なんかこう客演の人がこう色に入ってこう染まるっていうか、合わせてくるような感じが普通はありますけどね。まあだけど折り紙が来ると折り紙の世界観、まあだけど折り紙だけでもないじゃないんですけどね、スイカと折り紙で作る感じですけど、とはいえこう一気にこうグッと変わる感じはね、やっぱり圧巻だと思いますね。でやっぱ生で聞くあの2人のその言葉のなんていうんですかね、勢いというか、なんかその辺はねすごくこう演奏する側もこう背筋が伸びるというかね、まあ何せその玉木春を演奏できるのはね、シビット君や、まあ、ツール君ね、名乗る名もないなんかもすごくこう楽しみにしてくれてますからね、頑張ってやりたいなと思います。まあそのゲシフェスの日はね、他にもKW さん俺と誕生日が一緒だったという KW さんですね。そういえば KW さんはこの間ショクっていう日本語ラップのイベントですね、5月にちょうど5月の8日、俺の誕生日直下型記念日にあったんですよ確か。それでそこの楽屋で初めてね話をしたんですけども、お前絶対いいやつだよみたいな あこいつ絶対いいやつだよみたいなことをねいきなりで言われましたね。まあさすがだなと思いましたけど、まあ、そんな あなたもいいやつですけどねっていうあとなんかちょっとよくわからないですけど、あ俺の方が年下だよみたいなことも言われましたね。まあ、絶対違うやろっていうああいうの どう対処したらいいんでしょうね。まあ、初対面でいきなりそういうことを言われてもね、まあ、俺は初対面とはいえ、まあ、なんかいろいろ予備知識はあるじゃないですか。まあ、なんかそういうノリで言っていいものなのかどうなのかみたいな、ちょっとよくわからないんですけどね。まあ、そんな KW 社員さんもね、出たりとか、あと学 MC さんとかも出ますね。まあ、それぞれ楽しみですけども、そんな夏至フェスは6月22日です。ぜひとも晴れてほしいですね。キャンドルジュンさんがね、キャンドルもいっぱい灯してということみたいなので、雨は降ってほしくないですね。このジメジメジメジメタイムですけどね。このと、まあそんな夏至フェスがあり、そして時間系列で時系列でいきましょうか。6月その次24日、これは金曜日ですね。元住吉パワーズの方で、三つ風&ザ・グリーンマッシブ、民衆レベルというアルバムの、リリースパーティーに参加します。これはこの日はソロのライブね、竹内和也ソロのライブもやりつつ、グリーンマッシブにも参加して演奏したりしますね。まあ先月のラジオでも言ってた、三つ風くんと2人でデュオでやるような感じの多分ソロライブをやることになると思いますね。まあプラス多分ピアニカプレイがちょっと炸裂またするんじゃないかなと思います。ちょっとね、自分がこうピアニカを吹く場面がこんなに多くなるとはっていうでなんかね、いいですねピアニカ。なんか息でコントロールするっていうのがすごく、これまでちょっとなかった表現で、やっぱりプラスいろんなことできるなっていうのがあって面白いですね。なので、まあ、そんなちょっと普段とは違うキーボードプレイもやりますよっていうのが6月24日ですね。そして6月25、その次の日ですね。これ一番一押しイベントです。渋谷梅ちゃんバーですね。こちらで、新しいイベントを始めます。俺主催で、俺の好きな DJ さんとかね、もう気楽に集めて、その人たちの音楽が聴きたいと、そしてプラス、まあ、俺のソロを軸にした、ソロのライブを軸にした、まあ、セッションになるかどうか分かんないですけどね、一応アンダーザ・ウィロー・ナイトというイベントなので、まあ、アンダーザ・ウィローのシリーズで聴けるような音とか、まあ、最近やってるソロのライブの雰囲気を、まあ、メインにしたようなイベントを始めますと。これはねぜひとも来てほしいですね。これねミュージックチャージ1000円だけでやりますからね。まあもちろんバーなんで、まあ俺もワイワイ飲みたいっていうのがあるんで、ぜひとも一緒に飲みたいなっていう人は来てほしいですねそれプラス DJ と音楽を楽しんでもらえたらと。でそのアンダーザウィローナイト、これね、実はねもう7月とかその次とかもね実は決まっててですね、それはちょっとねおいおい発表しようと思います。けどなんとなく毎月というか2月に1遍ぐらいというか、まあなんかあんまり間空かない感じで、ちょいちょいやろうと思って、でただねこれ注意してほしいのが場所が変わるんですよ。場所と、ちょっと時間帯も若干こう変わりながら、ただアンダーザ・ウィロー・ナイトという イベントをこうなんかヤドカリのようにね、こうあの殻をちょっとずつ変えながらいろんなところで、でちょっとずつ違うブッキング、まあ呼びたい人もねいっぱいいるんですよ。だから俺が自分でまあスイカなり、まあ、ハンドルとバーズなりとか、まあ、やっててもですね、なかなかこう自分のライブにこうミュージシャンの人とかをこう呼んだりとかってできなかったんで、そういうのはねもうちょっと気楽にできたらいいなと思ってやり始めるイベントなので、あのこうそういう人たち含めてお客さんも含めてワイワイやるイベントですからね、あのぜひとも遊びに来てほしいですね。梅ちゃんバーの場所はねちょっと難しいですけど、渋谷警察の近くです。なんかググってください。まあ、俺のサイトに、そうか、俺のサイトにあの地図が載ってる、あのブログとかに載ってるのがあるんでね、そういうの見てください。DJ、初回のアンダードウィローナイトは、清水隆。うん。これね、大好きなんですよ、この人ね。ちょっとまあ、絡みもありつつやろうかなとは思ってますけども、その清水隆。そして、B ウエストとか、この人はね、実はまだお会いしてないぐらいの人なんですけど、これはね、梅ちゃんバーのオーナー、梅ちゃんの推薦ということで、ね、ちょっと楽しみにしてるんですけども、あと、サンフラワーナンバーワン。まあこれ、石黒くんですね、元 DMR。なので、彼のちょっと DJ もね、がっつり聞いたことないので、ちょっとぜひとも楽しみにしてますけども、そしてフードも、ちょっと入ってもらい、ちょっとワイワイできると思います。これね、深夜イベントじゃないんですよ。夕方6時オープンスタートで、10時には終わっちゃうんで、ぜひともね、土曜日ですけども、なんかこう、界隈にいて、ちょっとご飯食べたり遊んだりする、まあその後夜中ね、なんかその界隈で遊びに行く人でもいいですよ。その手前にちょっと顔出して覗いてみてくれたら嬉しいです。ライブはなんかこうその時間の中で2セットぐらい分けて、やりますんで、ぜひともこれを聞いてちょっとなんか一節歌いに行こうかなんかちょっと演奏しようかっていうミュージシャンの人、俺のもちろん知り合いの人がまあ基本ですけど、全然知らない人来ちゃうとね、ちょっとどうしていいか分かんなくなるかもしれないですけど、まあだけどそういう人も大歓迎で、ワイワイやりましょうということです。アンダーザウィローナイトね、6月25日ぜひとも来てください。この日ね、トトのインストアライブを確かタワーレコ新宿店で8時かな、夜の8時からやってるんで、これね微妙なんですけど、アンダーザウィノーナイトに先切って、まあ、例えばちょっといてから行ってもらってもいいですし、まあ渋谷から新宿ですね、30分ぐらいあれば行きますからね、で行ってもらってもいいですし、そのトトのインストアを見てからちょっと急ぎ足で頑張って来てくれたら、それでもまあこちらはウェルカムな感じなんで、ぜひとも両方行ってみようという方は両方頑張って行ってみ来てください。よろしくお願いします。はい。そして6月30は代官山、晴れたら空に豆まいての方でスイカのライブですね。こちらは前々からずっと告知してましたカセットコンロスとタバコジュースですね。これも楽しみですよ。そしてあと東京パンダの話もしておきましょうか。7月ですね、7月の28日、渋谷 JG ブラッドで東京パンダと松本飛鳥の、コンサートですね、これはね。新曲も用意してますし、まあ、これまで作ってきたような曲も、演奏しますし、まあ、楽しみにこちらもしておいて ださいというわけで、今日は結構濃い濃く喋れたんじゃないかなと思いますがどうでしょうか。これでねちょっと来月また7月号を更新する時が楽しみになりましたね。喋らなきゃいけないことがいっぱいありそうですね。多分また7月にちゃんと頭の辺に更新しますから、ぜひともまたこうジメジメしてるかもしれないけど飛び込んで来い。竹内和也でした。それではさよなら。